ピョン吉の響くラジオ。こんにちは。
こんにちは。
今日は、私が今昔からお世話になっているあの溝越さんという方にちょっと来てもらいまして、新年の2回目の配信をしたいと思います。放送ですね。よろしくお願いします。
お願いします。はい。
あなたは誰ですか。
私は、どのくらい喋ればいいんですかね。どのくらいの内容ぐらいを。
軽く深く、
はい、私は諫早の方でですね、今事務の方のアウトソーシングとか、そういったことを、やって、去年からちょっとやり始めたもんですから、それで、今日ちょっと社長の方とですねたまたまお会いすることがあったもんですから、はい、この場に来ております。
アウトソーシングということは事務の、受けようということです。事務代行みたいな。
そうですね、今どうしてもやっぱり人がですね、不足しているところがあるもんですから、ですからお客様の方からやっぱり事務員さんがやっぱりいないということでですね、やっぱりそういう悩みを持っていらっしゃる方が多いもんですから、そこで我々の方が行って、本当にどれぐらいのボリュームなのか、で本当に人をもう一人あの必要なのかということを聞いていくんですね。でそうした時に、どうしてもその今こういう IT とか AI とかどんどん普及しているもんですから、これはこういう形で IT を使ってできるんだなかろうかと、要するに20、30になっている処理があるもんですから、そこをもう少し端折って省略化すれば、一人じゃなくてパーソンでもいいんじゃないのと、もしくは我々が行ってその分を何十時間浮いた分を私うちの方でアウトソーシングで受けましょうかと、
はい、
そうすることによってで会社の方もコストも浮きますし、そのコストが浮いた分を今度従業員さんの方のですね、いわばお給料を上げたりとか、そういったところにちょっと使えるもんですから、そういった形でやっぱ皆さんの方の、会社も良くなって従業員さんも良くなって、結果ちょっとうちもちょっとだけ良くなればいいかなみたいな、はい、そういう仕事してます。
あですね、はい、今溝越さんってもう何年ですかね。
そうですね、12、3年
前にですね、ちょっと紹介していただいて、いろんなね、それからの付き合いで、でちょっとしばらくね、別の担当者が変わって、また去年、一昨年からか、
そうですね、
新しいことを始められたということですね、
はい、
うちも去年からまたお世話になってるんですけど、やっぱりこう、なんですかね。経営者が全部見れればいいけど、細かいところまでね、普通はなかなかね、
見れないです。
もうね、売上契約するためにどうしたらいいかとか、そういうことに頭がいってしまって、財務のどうのこうのとか、細かいところまでなかなか分からないしですね、そういうのをちょっと今溝越さんに細かいところまでこうデータとしてこう出してもらって、でそれで打ち合わせしながらこうやりだしてるということですね。
そうですね、私自身もこう会社を経営してて思うのが、やっぱりこうこの1年か1年先がうちの会社どうなるのかなとか、そういったものをやっぱり先にこう見たいんですよね、ですから、私なんかでもうちの会社日繰り表というのを作ってまして、要するに毎日毎日の、予想を作ってるんですね。で1年先をちょっと作って、しこの正月明けにでも作ってしまってですね、この2019年の12月31日の預金の残高とかいうのがいくらになるかって作ったんですよ。そしたらですね、ちょっと安心するんです、なんか気持ちがなんか経営者って不安じゃないですか。
ですね、
じゃあ絵に描いた餅でですよ、これだけ売り上げ上げようと思う、そういうの作ってもやっぱ不安なんですよね、でもなんかこれだけちょっと頑張ればうまくなんかちょっとさんの資金が回るよっていうのが見えれば、なんかちょっと気持ちが、安心するもんですから、そういった自分がそう思うんだったら、多分他の経営者の方も同じじゃないかな、
そうですね、まさしくそうですね、やっぱ頭がこうね、そういうものじゃなくて前向きなんですね。
そうですよね、やっぱりこう経営者ってですよ、やっぱりこう言えばこう会社の顔じゃないですか、暗い顔してたらですね、やっぱりそのお客さんも引いていきますし、やっぱり社員も不安になるじゃないですか、かといって不安じゃないですか
確かに、ね、
だからこの不安な顔をどうにかして少し笑顔にできないかなと思ったら、
はい、
そしたらこう絵に描いた餅じゃなくてちょっと頑張れば、
はい、
あ、ここまでいけるんじゃないかなっていうのが見えてくればですね、ちょっと明日に明日のこう活力が出てくるかなと。
ね、あの税理士さんとかいう、まあ、いろんな、
はい、
そういう専門的な、
はい、
あの会計の人がいるんですけども、
はい、
どうしてもやっぱりあの来た結果の後処理みたいな感じで、ね、なってるから、
はいはい、
前向きな経理っていうのはなかなか多分できてないんですよ今ね。
そうですね、やはりあの、ね、先生方々もやはりあの人がやっぱり今不足していらっしゃるんですね、
うんうん、
どうしてもあの専門職になってくるもんですから、
うん、
ですからそこにこうやっぱりね、あのそういった専門職のところに働こうという方も全体にやっぱり今人手不足なもんですから、
うん、
なかなかそこまで、
うん、
あの皆さんの声を聞いてっていうところになってくるとやっぱ限られてしまったのかなと思います、
うん、そうですね、
はい、
うん、まあ、だから今回ね水子さんといろいろ話しながら、まあ、うちの、ね、細かい内容もこうお互い、はい、あの細かくデータとして出してもらって、
はい、
その中であじゃあこうせないかなと合わせないかなというのが、ね、
はい、
やっぱり出てくるですよね。
そうですね、
うん、
なんかそれが楽しいじゃないですか。
うん、ですよね。ちょっとこうしたらこうなるよっていうね、
そう
そういうのがこうデータとしてこう出ればですね。
そうです、
今でもある程度こうザクッとした感じで、うん、じゃあ本当はどうなのっていうのがなかなか分かんない。
そうなんですよね、
うん、
あのよく資金繰り表とか言いますけど、あの今月厳しかってで来月はいいよとかね、もしくは今月はいけるけど来月は厳しいよ、え、ちょっと待って来月のいつが厳しいのとかいくら厳しいのっていうのまで見えないんですよね。でもやっぱりそういう日振り表としていつが厳しいでいくらが厳しいっていうのが見えてくれば、
うん、
手が打てるんですよ。
うん、ですね。
で、だからうちなんかでもうちのあれなんかでも、まあ、売上を毎月こんだけ上げようか、
うん、
ただこの絵に描いたもんじゃなくて、いや 1% ずつ上げようかとかね、
うんうんうん、
去年対比 1% ずつ上げていったら、じゃあ資金的にはどのくらいできるのってなってくると、なんか 1% ができそうじゃないですかね、
うんうん、
だと消費税が今度 2% 上がりますからね、
うんうん、
おのずと 2% 上がるのかなみたいな、
うんうんうん、
そうね、そういったものもちょっと考えていければいいのかなとは思ってます、
うんうん、はい、
はい、
まあ、そういうことであの